Get into the word. We're studying Genesis chapter 47 this morning.
はい。では、聖書を開きください。今朝は創世記の47章からになります。
We're almost done with the book of Genesis.
もうすぐ創世記も終わります。
It's hard to believe.
ここまで来たなという感じです。
But we've been studying, as you know, we've been studying through the life of Joseph.
ずっとですね、今ヨセフの話、人生を学んでいます。
And, he was one of Jacob's sons.
彼はヤコブの息子の一人です。
And you know his story. His brothers were jealous of him, so jealous they hated him, and they sold him into slavery, into Egypt.
もう物語皆さんよくお分かりだと思いますけれども、彼の兄たちがヨセフのことを非常に憎んで。妬んでですね、そして、エジプトに奴隷として売ってしまいました。
And there God was with him. Even in Egypt, God was with him, and he was exalted, and he became the governor of the whole land of Egypt.
そしてそのエジプトに行った後も神はヨセフと共におられて、そして、そのエジプトの中でヨセフは、2番目に、権力のある立場に挙げられました。
And there was, as you know, there's a severe famine in the whole part of the world. They were starving to death.
そして深刻な飢饉がやってきて、世界中の人々が飢えに苦しみ始めました。
But Joseph had foreseen this.
ヨセフはそのことを前もって知っていました。
When he interpreted Pharaoh's dreams.
パロの夢を解き明かした時に。
And he saw that there's going to be 7 years of excellent harvest followed by this 7 years of famine.
その夢の中で、7年間素晴らしい豊作の年があって、その後に7年の飢饉が続くという夢を見ました。
and he advised Pharaoh to store up harvest, store up the extra grain from these 7 good years, and then you'll have grain to tide you over for the 7 bad years.
そこでヨセフがパロに対して、その豊作の7年間の間にできるだけ穀物を集めて、その後に来る7年の飢饉に備えた方がいいという助言をします。
And Pharaoh said, "Hey, that sounds good. Why don't you do it?"
パロはそれを聞いて、ああ、それはなかなかいい考えだ。じゃあ、君がやってくれたまえ。
And he became the governor. Pharaoh appointed him governor.
そして、パロはヨセフをその支配する者に、その地位につけました。
Of course, this is all because of God. God enabled Joseph to have this supernatural wisdom and this supernatural ability.
もちろんこれらはすべて神がなさったことです。神がヨセフにこの非常に超自然的な何がこれから起こるという、それを見せてくださったからです。
And God worked through Joseph to save many people's lives.
そして神はこのヨセフを通して多くの人々を救われました。
And we saw last weekThat Joseph's brothers selling him as a slave was a really evil thing. It was really a rotten thing to do. But God used this to do a very good thing.
前回学びましたけれども、ヨセフの兄たちがヨセフを売ってしまったこと、これは悪いことでした。けれども、神はそのことも益として用いてくださいました。
And in addition to saving the whole nation of Egypt, the other...Jacob's family was also saved.
そして、このエジプトを通して世界中の人々を救うだけでなく、ヨセフの家族もまた救ってくださいました。
And as you know, they ended up moving there, and they found out Joseph was alive. He became the governor, and they ended up moving to the land of Goshen.
そしてこのヨセフの家族はヨセフがまだ生きていた。そしてエジプトで、支配人の立場になっていたということを知って、最終的には家族でエジプトに下ってきます。
and this is where our story begins this morning.
今朝はそこから、話が始まります。
So here we are in chapter 47. Let's read verses 1 through 6.
では47章の1節から6節をお読みします。ヨセフはパロのところに行き告げて言った。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今ゴシェンの地におります。彼は兄弟の中から5人を連れてパロに引き合わせた。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。 あなた方の職業は何か。彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。彼らはまたパロに言った。この地に起立しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもべどもをゴシェンの地に住ませてください。その後、パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。
The number five seems to have been special to the Egyptians.
この5という数字、これはエジプト人にとっては特別な数字のようでした。なぜかは分かりませんけれども、この話の中で何度か5という数字が出てきます。
Remember, Benjamin was given five times the amount of the other brothers.
ベニヤミンは他の兄弟たちより5倍の食事が与えられました。
When they were eating, and then when they were given suits of clothes, he was given five and to the other, you know, five times as many as the others.
そしてまた、帰るときに晴れ着が与えられましたけれども、ベニヤミンは五着の晴れ着が与えられました。
And now Joseph chooses five brothers to come with him to Pharaoh.
そして今今度は、ヨセフは五人兄弟の中から五人を選んでパロの元に連れて行きます。
And Pharaoh asks him, "What is your occupation?"
パロは彼らにあなたたちの職業は何ですかと尋ねました。
And they said, "We are shepherds."
私たちは羊飼いです。
And remember, this is just how Joseph had told them. When you come before Pharaoh and he asks you, tell him you are shepherds.
これはヨセフがパロの前に出たらこう言いなさいと言われていたその指示に従ったわけです。
And it's true, they were shepherds. They were shepherds. I mean, it's true.
もちろんそれは真実で彼らは確かに羊飼いでした。
But the Egyptians despised shepherds.
けれども実はエジプト人というのは羊飼いを忌み嫌っていました。
And Joseph told them that. He says, now the Egyptians consider shepherds to be an abomination.
ヨセフはそのことを前もって兄弟たちにエジプト人は羊飼いを嫌っているからという話をしました。
But in his wisdom, Joseph knew that this would actually be a protection for his family.
けれどもその知恵によってヨセフは知っていました。そのことが実は彼の家族を守ることになるということを分かっていました。
God had a special plan for the family.
なぜならば神はこの家族に特別なご計画を持っておられたからです。
God's plan was to make them, to set them apart and to raise them up that they would become a nation.
神のご計画というのは彼らを他の民から分けて、そして一つの民族としてここで立て上げるというものです。
A special people set apart for him.
特別な民です。神のために分けられた神、民です。
And since they were shepherds and the Egyptians despised shepherds, they were set aside. They were put over in an area, a separate area of the country.
そこで彼らはまあ羊飼いでしたのでエジプト人は嫌っていましたから、早速そのエジプト人が住むところと別の分けられたところにまあ彼らを住まわせるようにしました。
And there they would be safe, from being assimilated into the Egyptian culture.
そこで実は彼らはヨセフの家族たちはエジプト人とこう同化していかないように守られていました。
They wouldn't, you know,be adopted and learn all the idolatrous practices and stuff. They would kind of be on their own.
彼らはこのエジプト人たちが行っていたようなそういう姦淫の罪とかそういったことから一切守られて自分たちだけでこう暮らしていくことができました。
One of the greatest dangers that we face as Christians is being assimilated into the world around us.
私たちがクリスチャンとして最も危険なことの一つというのは。この世と同化していってしまう、そういう危険性があるということです。
Now, when I say world, I'm talking about this kind of invisible system of beliefs that is not subject to the will of God.
ここで私が言うそのこの世というのは、ちょっと目に見えない考え方というか、 神に従おうとしないそういったこの考え方とかその仕組みを指しています。
In 1 John 2:15, it says, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him."
第一ヨハネの手紙の2章の15節のところには、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。
That's a really powerful statement.
これは非常に力のある御言葉だと思います。
It really should make us wonder. We should think and consider our lives and consider how we are being affected by the world.
そしてこの言葉を本当に私たちは真剣に捉えてどういうことかと考える必要があります。どうしたらその世から影響を私たちはいかに影響を受けてしまうかということを考える必要があります。
Is it affecting us to the point where it's keeping us from experiencing the love of God? It's keeping us from loving God?
自分はこの神からの愛や神を経験するそういったことから離れてしまうほど世の影響を受けてしまっているだろうか。
The world, this system, the world, it's opposed to God.
この世の仕組みというのは、これは神に反するものです。
And Jesus said of Satan, remember, he called him the prince of this world. He's the leader.
イエスはサタンのことをこの世の支配者と呼びました。
And you don't have to even believe in Satan to follow him.
そしてさらにこのサタンに従うためにサタンを信じる必要もないんです実は。
You know, Satan hates Jesus.
サタンというのはイエスを憎んでいます。
And everything he does is against Jesus.
ですから彼の行うこと、サタンが行うことというのはすべてイエスに反する、逆らうことです。
And he controls people. He controls us through, often it's through our own flesh.
そして人々を支配してしばしばこの私たちの肉を用いて行う。
Or through the values of this world system.
もしくはこの世のこの仕組みをのこの価値を通して働きをします。
When people live, for example, when we live, if we live for greed, if we're motivated by greed and selfishness,And other deeds of the flesh. Basically, we're following this anti-God belief system.
例えば、もし私たちがこの自分の強い欲であるとか、それから自己中心的なもの、もしくは何かこう肉に従って行うさまざまな行い、そういったものによって、そういったものを行ってしまうときに、それはこの世の仕組みにこう従ってしまっているということになって、それによって。サタンが働こうと
します。
そして私たち神の子供と呼ばれるクリスチャンは、そういった世から分けられて離されていなければいけません。そういったその考え方とかこの世の仕組みから分けられているべきです。
Now this is something inside of us. It's something in our hearts.
これは私たちの内側のことです。私たちの心の中のことです。
Because unlike Israel going to Goshen, God doesn't want us all to move, you know, to one certain place in order to get apart from the world.
イスラエルの民がこのゴシェンの地に住んだように、私たちは物理的にどこかに、そのこの世から分けられるために、物理的にどこかに動かされるわけではありません。
In fact, Jesus said just the opposite. He said, go into all the world.
むしろ、イエスは逆に、この世に入ってってくださいました。
In other words, he's talking about location. We're to live and be the salt and light in the world.
地理的な位置の話をしていますけれども、この世の中に、地の塩、世の光として入っていくということを語られます。
But Jesus also said, remember, if salt loses its saltiness, it's really not good for much.
けれどもイエスは同時に、塩が塩気をなくしてしまったら、何のいいことがあろうかと、塩の役割ができるだろうかということも言われます。
And I think that's like if we start living like the world, if we're just as selfish and greedy as the world, and we live like We're not really salt. We're not making others thirsty for God. We're just sort of like the world.
ですから私たちがこの世の中でこの世と同じように欲を持ってしまったり強欲になったり自己中心的に生きたりするということはつまり塩気をなくしてしまう塩のようなものになって私たちを通して人々が神を見ることができなくなってしまいます。
But God's plan for us is that we be in the world, but not of the world, that we be lights, that wherever we're at, and then people would be able to see God in us.
神の御心というのは私たちがこの世にあって地の塩、世の光として他のものとは違うところを示してそれによって人々が神を見ることができるようになるということを望んでおられます。
Okay, let's read verses 7 through 12 back to our story here.
7節から12節。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか。ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを済ませ彼らにエジプトの地で最も良い地ラメセスの地を所有として与えた。またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族幼い子供に至るまで食物を与えて養った。
So Jacob is 130 years old now at this time.
この時ヤコブは130歳でした。
But his grandfather lived to be Abraham lived to be 175 and his dad Isaac lived to be 180.
彼のおじいさんにあたるアブラハムは175歳まで生きました。そしてまた父親のイサクは180歳まで生きました。
So perhaps he thought, well, I've got a few years left.
ですからおそらくここでヤコブはまだもう少しは残ってるんじゃないかなと思っていたかもしれません。
Well, Jacob tells Pharaoh that his years were hard, that he had a hard life.
彼はパロに対して、私のこの年月、私が辿ってきた人生というものは、苦しいものでしたということを言っています。
And when you look at his life, when you think about it, he did have a hard life.
彼の人生を振り返ってみますと、確かに困難なことがたくさんありました。
His father favored his brother over him.
彼の父親は、ヨセフよりも、彼の父親は兄弟たちよりもヨセフを、
Jacob. Jacob's father.
ごめんなさい。ヤコブの父親は、ヤコブよりも兄を愛しました。エサーの方を愛しました。
And Esau, his brother, well, it was his doing, but his brother hated him so bad he wanted to kill him at one time.
でもその兄エサーはヤコブのことを憎んで、そして一旦は殺そうとまでしました。
And he, remember, he left home, and then he ends up living under Laban, this guy that's constantly trying to cheat him for 20 years.
そして、まあ、ヤコブは、おじラバンのもとに逃げていくわけですけれどもそのラバンのもとで、二十数年もう何度も何度も不当な扱いを受けて騙されながら生活しました。
Remember, his daughter was raped.
またヤコブの娘は、レイプをされました。
And then his older sons murdered a whole city of people in response to that.
そして彼の二人の上の息子たちは、無実の人たちがたくさんいるその町のすべての人々を殺してしまいました。
And his wife, the wife that he really loved, died during childbirth.
またヤコブの本当に愛する妻は出産の時に亡くしてしまいました。
And yet, for all of these difficulties that Jacob had, he had a blessed life. His life was blessed by God.
このように多くの困難があったにもかかわらず、ヨセフの人生というものは神によって祝福されています。
God had his hand of blessing on him.
神は祝福の御手を彼の上に置いてくださっています。
And even today, Jacob's descendants, the nation of Israel, they've had many, many difficulties in their history.
今日でもこのヤコブの子孫であるイスラエルの民、彼らは歴史の中で本当に多くの困難を通ってきました。
But they're blessed by God.
けれども彼らは神に祝福されています。
And you may have many difficulties in your lives, and I don't know what you're going through, but you may have many, but you are blessed by God.
そして皆さんも同じように多くの困難を通ってきていると思います。私は分かりませんけれども、多くの困難を通ってきているかもしれませんが、それでも皆さんは神によって祝福されています。
So I don't want you to believe when you experience difficulties, if you're experiencing difficulties, don't get the idea that God has forgotten you.
ですから、この困難なところを経験しているときに、どうか神はもう自分のことを忘れてしまったんじゃないかというそういったあの考えにこう考えを信じないようにしてください。
It's simply not true.
それはもう単純に真理ではありません。
You're blessed by God.
あなたは神に祝福されています。
Let's read on 13 through 31. Yeah, we'll go all the way to 31 and then I'll tack this on.
Okay. 13節から、最後31節までお読みします。飢饉が非常に激しかったので全地に食物がなくエジプトの地もカナンの地も飢饉のために衰え果てた。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるがヨセフはその銀をパロの家に納めた。エジプトの地とカナンの地に銀が尽きたときエジプト人が皆ヨセフのところに来て言った。私たちに食物をください。銀が尽きたからといってどうして私たちがあなた様の前に死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら家畜と引き換えに与えよう。彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたのでヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れおよびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼はその年すべての家畜と引き換えた食物で彼らを切り抜けさせた。やがてその年も終わり次の年人々はまたヨセフのところに来て言った。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀も尽き家畜の群れもあなた様のものになったので私たちの体と農地のほかにはあなた様の前に何も残っていません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょう。食物と引き換えに私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷となりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょう。それでヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったので彼らが皆その畑地を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。彼は民をエジプトの領土の端から端まで町々に移動させた。ただ祭司たちの土地は買い取らなかった。祭司たちにはパロからの給与があって彼らはパロが与える給与によって生活していたのでその土地を売らなかったからである。ヨセフは民に言った。私は今あなた方とあなた方の土地を買い取ってパロのものとしたのだから。さあここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったらその5分の1はパロに納め5分の4はあなた方のものとし畑の種のためまたあなた方の食料のためまたあなた方の家族のもののためまたあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について5分の1はパロのものとしなくてはならないとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし祭司の土地だけはパロのものとならなかった。さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得多くの子を産み非常に増えた。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたのでヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいたとき、その子ヨセフを呼び寄せて言った。もしあなたの心にかなうならどうかあなたの手を私のももの下に入れ私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。 私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたします。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。
So during the course of the famine, the people were so desperate, they were willing to just sell to, okay, take our animals and even become servants because they, it was either that or die. They needed, you know, they needed this grain.
飢饉の間、人々はもう本当に穀物がなくなって絶望的になっていました。そしてもう売れるものはすべて売って、銀も売って、そして最終的には自分自身も奴隷となると。命まで差し出して生き延びようとしました。
And it would seem that maybe, well, Joseph, you're taking advantage of us, or you know that they would feel that way. But they were just thankful. They were grateful that their lives were saved.
ここで決してヨセフがその人々の弱みにつけ込んでいろいろ行ったわけではなくて、実はエジプトの民はみんなヨセフのしてくれたことに感謝をしています。
Now Goshen, the land where the Israel, where Jacob and his family moved, was kind of protected. Even though it was dry, it was a delta area, you know, where the rivers kind of run down, and they were able to sustain them even when it wasn't raining.
で、イスラエルの家族たち、ヨセフの家族たちが住んだこのゴシェンの地というところは、実は、まあ。デルタ地帯で水が割と豊富にあったので、たとえこのずっと干ばつが続いて乾いた状態であっても、その地域は、まあ、多少の水があって、もう少し楽に生き延びていくことができる場所でした。
And even in spite of this drought, Jacob and his family prospered.
ですから、その干ばつにもかかわらず、まあ、ヤコブとその家族はそこの地で、ゴシェンの地で、潤っていました。
And it reminds me of one of my favorite psalms, Psalm 1.
このことは私が大好きな詩編の一編を思い起こさせます。
You may know that psalm. It talks about the blessing of a man who walks with God.
この詩編の一編というのは、神と共に歩む人のその幸いを歌った歌です。
And it says, he shall beLike a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in seasons, whose leaf also will not wither, and whatever he does shall prosper.
詩編第一の三節。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
That's you and me.
これが皆さんや私のことです。
If we have our roots into God, I mean, He is the basis of our lives. It can be dry around us. It can be great weather, whatever. But we can prosper. We can be fruitful.
私たちがこの神のうちに深く根を張っていることができれば、すべての源が神にあれば、周りの環境がどんなに乾こうとも、また天候がいろいろと激しく変わろうとも、私たちはこの神の元から栄養をいただいて栄えることができます。
And you don't have to be worried about the condition of the world around you because your roots go into God.
そして周りの私たちの周りに起こるその環境について心配する必要はありません。なぜならば、私たちの根は神のうちに張っているからです。
You don't need to worry about, you know, what if the economy collapses?
もしこの経済が破綻したらどうしよう、
or whatever.
とか、さまざまなことについて心配する必要はありません。
God will take care of you whatever happens.
どんなことが起ころうとも、神が皆さんを養ってくださいます。
And no matter what happens in this world, you can have a good life.
そしてこの世にどんなことが起ころうとも、皆さんは良い人生を送ることができます。
A blessed life.
神に祝福された人生です。
Now Jacob is 147 years old, and it's time for him to die.
ヤコブは147歳になりました。そしてとうとう、死ぬ日が近づきました。
And so he makes Joseph take a vow that he will bury him in the promised land.
そこでヨセフを呼んで、誓わせて、ヤコブの骨を、ヤコブ死んだらヤコブをこの約束の地に葬ってほしいということをヨセフに誓わせました。
Now he's aware when he does this, it's actually faith. He's aware of God's promises to give his descendants the land.
ヤコブは実は信仰を持っているわけです。神の約束を信じていました。神がこの彼の子孫にこの土地を与えると約束されたその約束を信じていたからです。
He's aware. Remember in chapter 46, God told him before he went to Egypt, go down in there, and I'm going to bring you up out of there.
彼がこのエジプトに下ってくる前に、神がヤコブに現れて、私があなたと共にエジプトに行く、そしてあなたを必ずその地から導き上ると約束されたことを覚えているでしょうか。
All right. Let's go into chapter 48. Let's read 1 through 19.
では48章に入ります。1節から19節をお読みします。これらのことの後、ヨセフにあなたの父上は病気ですと告げるものがあったので、彼はその2人の子マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする。しかし後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになる。しかし彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途上カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は、彼らを私のところに連れてきなさい、私は彼らを祝福しようと言った。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見させてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の右手にとってイスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手にとってイスラエルの右手に向かわせて彼に近寄らせた。するとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに彼は手を交差して置いたのである。それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真中で豊かに増えますように。ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手をつかんでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んでいった。分かっている我が子よ、私には分かっている。 彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。
So in verse 5, notice where Jacob says to Joseph, And now your two sons, Ephraim and Manasseh, who were born to you in the land of Egypt before I came to you in Egypt, are mine. As Reuben and Simeon, they shall be mine.
5節のところで、ヤコブはヨセフに対して、今私がエジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にすると言われました。
And what he meant by this was that these two sons of Joseph's would be treated as his sons when it came to the inheritance.
これはどういう意味かと言いますと、このヨセフの二人の子供は子供をヤコブの息子とする。それによってヨセフに対して2倍の相続を与えるということになります。
So when they would be treated just like his son, they would get a, each get a portion of the inheritance.
彼らがこの2人がヤコブの子供となることによって、それぞれが、その財産のそれぞれを受け取ることになります。
And in this way, actually, Joseph is given a double portion.
それによってヨセフが2倍の財産を受け継ぐことになるということです。
So Joseph brought his two sons to here to Jacob.
ですからここで、ヨセフは2人の息子を、ヤコブのもとに連れてきました。
Now you may get the picture in your mind, little toddlers, you know, kind of scampering around. He puts them up on his lap, but they're not. These guys are probably in their 20s at this time.
この時に連れてきた2人の息子たちというのは、まだ小さな、子供でいろいろとあちこち手を出してしまうような、その小さな子供という想像をされるかもしれませんけれども、でも実際はもう20代の青年になっていたはずです。
Because you have to understand, you know, just kind of looking at the math, you know, Jacob has been 17 years in Egypt and they were born, you know, before this, they were born during the years of plenty.
ヤコブはもうすでにこのエジプトの地で17年間暮らしていました。でこのヨセフの2人の息子というのはその前に生まれています。しかも飢饉の前に生まれていますから、もうそれで20年以上経っています。
Well, Joseph brings the boys and his sons and he kind of has them positioned so that, you know, Manasseh is at his right hand. So when Jacob blesses him, he can, you know, reach over and get Manasseh.Remember, Jacob can't see very well. He probably thinks he's helping his dad out. Okay, here's Manasseh and here's Ephraim.
そしてヨセフがこのヤコブのところに二人の息子を連れてきて、長男のマナセをヤコブの右手に置いて、そして左側にエフライムを置きました。もうこの時ヤコブはほとんど目が霞んで見えなくなっていましたので、その分ヨセフがそれを手伝おうとしてそういう配置に置いたと思います。
But here Jacob.Crosses his hands.
けれどもヤコブはその手を交差してそれぞれの頭に置きました。
He wanted to put his right hand on Ephraim.
彼は右手をエフライムの頭の上に置きたかったのです。
And this signified that he would have the favored position.
それはつまり、このエフライムが、より恵まれた地位位置を得るということを指しています。
Even though he was the younger.
それがたとえ弟の方であったとしても。
And when I look at this family, that just sticks out to me. It's striking that often it's the younger, not the older.
この彼らの家族を見ると、いつも私の心に留まるのは、常にこの兄よりも弟の方が祝福を受けているということを思います。
It's like God goes against.This, the pattern, the pattern of the day was that the oldest would always be favored.
その当時、その社会では常に長男がこの最も大きな恵みを得る、そういった特権を持っていましたけれども、神はどうもそれに常に反するようなことをされています。
And of course, we see here first it started with Jacob. Jacob is blessed over Esau.
それは最初にヤコブから始まります。ヤコブは、エサウよりも年下でしたけれども、その祝福を受けました。
Then in the case of Joseph, way back, when they were in Canaan, Joseph was given the favorite position. He wasn't the youngest, but he was one of the youngest.
そしてヨセフもまた彼は一番年下ではありませんでしたけれども、下の息子として一番祝福を多く受けました。
And then now, in this case,
そして今回またその同じようなケースが起こっています。
And I just kind of wonder why God, why are you doing this?
ですからなぜ神はこのようなことをされるのかなとちょっと不思議に思います。
It's almost like God is trying to make a point of something here.
まるで何かこう神がここで何かを言わんとしているかのような気がします。
I'm not sure exactly what it is.
それがどういうことかはっきりとは分かりませんけれども。
Except to say that God's ways are not our ways.
でも一つ言えるのは神の道というのは私たちの道とは異なるということです。
God sovereignly chooses what he wants to do, and he doesn't feel like he needs to fit into our conventions or our customs. He chooses who he wants to bless.
神は主権を持ってご自分が選びたいと思うものを選ばれます。その時に私たちの側からこうするべきじゃないかとか私たちのその方法というものを神に押し付ける必要もなく神はあくまでもご自分の主権のうちに選びを行われます。
And this story also brings to mind it, doesn't it, it, you remember Jacob's father? Remember Jacob's father Isaac? He was blindAnd when in that case, Jacob came to him and tricked him into blessing him.
また、ヤコブの父親、イサクの、ことも思い出します。イサクもまた、祝福を、子供の祝福をしようとしたときに、ほとんど目が見えない状態でした。そしてそれを騙して、ヤコブが祝福を受けてしまいました。
And it's interesting because here Jacob is, he's blind.But somehow he knows, you know, this doesn't involve any trickery. But even though he's blinded physically, spiritually, somehow he knows what to do.
そのヤコブが今ここで、もうほとんど自分の目が見えなくなってきている状態ですけれども、ここでは何の、駆け引きもなくですね、ただ、物理的には目が見えてなくても霊的に何か分かっているようでその自分がやろうとしていることを分かっていました。
He seemed to know that what God was wanting to do through him.
神がヤコブを通してなさりたいということを彼はどうも気づいていたようです。
And he crosses his hands and he gives Ephraim the higher position.
そして手を交差してエフライムの方を高い位置に置きました。
And it's interesting because we'll see in the history of Israel, Ephraim became the prominent tribe of the north.
そしてこのイスラエルの歴史を見ていきますと、やがてエフライムという、名前がこの北イスラエルの呼称としてエフライムという名前が登場してきます。
And at times in the Bible, the northern kingdom is called Ephraim.
ある一定の時期、この北イスラエルのことをエフライムと呼ぶ、聖書の中で読んでいる時があります。
Well, in verses 15 and 16, as Jacob blesses Joseph, he says, God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, to God who has fed me all my life long to this day, the angel who has redeemed me from evil, bless the lads.
15、16節でヨセフが祝福して、ヨセフを祝福してヤコブが言いました。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私は贖われた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真中で豊かに増えますように。
So he says,To God who has shepherded me, fed me, it says in one version, but who has shepherded me all my life.
ここで、神が私の人生をずっと、羊飼いとして養ってくださったということを言っています。
Jacob's life was a testimony of the grace of God.
ヤコブの人生というのは神の恵みの証の人生でした。
God had taken care of him all of his life.
神が彼の人生をずっと 見守っていてくださいました。
His life wasn't really a testimony of any of his personal accomplishments.
彼の人生そのものは決して何かをこう成し遂げたというような個人的な証になっているわけではありません。
I mean, it wasn't really, a testimony of his faithfulness to God. Rather, it was a testimony of God's faithfulness to him.
また、ヤコブのこの神に対する、忠実さといいますか、忠実さの証というわけでもなくて、むしろ神がヤコブに対していかに真実であられたかということの証となっています。
But what Jacob did that's really good is he acknowledges it.
で、ヤコブが行ったことで一つとても良かったのは、彼はそのことを神のことを認めておられます。
This is the attitude that we should all have.
このような態度こそ私たちみんなが実は持つべきものだと思います。
We don't need to be concentrated so much in obsessing of our own failures or even of our own goodness, but we should be given testimony of God.
私たちは自分の例えば失敗に落ち込んでしまったり、もしくは、良いことがあってもそうですけれども、自分のことにあまり集中するよりも、むしろ神に栄光を返すことを求める必要があります。
God has been faithful to us.
神は私たちにずっと真実であり続けてくださいます。
And I really think it's important that we acknowledge it, that we, even speak it out. God has been faithful.
そして私たちがそのことを認めるということが非常に重要です。神は私にずっと忠実であってくださるということを認めるということです。
And then that when other people look at our lives, they can see and we testify, well, God has been faithful to me.
そしてそれを他の人たちが見たりまた聞いたりすることができます。神は私にずっと忠実で真実であり続けてくださいました。
And it's a testimony of God.
そして実はそれが神の証となります。
And those people that don't know God could look at us and think, wow, you know, I want to have a relationship like that.
ですから神を知らない人たちがそういった私たちを見たときに、あ、私もまた神とそういう関係を持ってみたいな、神様のことを知ってみたいなと思うようになります。
You know, it's very easy to be negative.
私たちは簡単にこう否定的になることがあります。
It's easy to, you know, just speak out negative things.
また否定的な言葉を簡単に発してしまうことがあります。
And just, you know, just talk about how bad things have, how hard it's been. And...
そしていかになんかこう悪いことが起こっているかとか、いかに大変なことがあったか、そういったことを話します。
And you know, hard things do come.
でもちろん困難なことというのはやってきます。
And Jacob knew that. Jacob's life, he said, his life was full of hard things.
ヤコブはそのことをよく知っていました。ヤコブの人生こそもう本当に困難続きの人生でした。
But he was able to say, but God has shepherded me. God has been faithful to me through it all.
けれども彼は、今日のこの日まで神がずっと私の羊飼いであられましたということができました。
Let's read verses 20 and 21 here. The last two verses.
最後20節から22節。そして彼はその日彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりもむしろあなたに、私が剣と弓と思ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう。
As we said, Jacob's life was a testimony of the faithfulness of God.
先ほども言いましたけれども、ヤコブの人生というのは神が彼に対して真実であられたそのことの証でした。
And at the end of his life, he could say, God has been with me all along the way.
そして人生の最後の時に神がずっと私と共におられたということができました。
And now as he's dying, He assures this, his son that he loves. He says, and God will be with you.
そしてこの最後死ぬ間際になって彼は自分の愛する息子ヨセフに対して神があなたと共におられるということを訳しました。
This is what matters in life.
このことが私たちの人生で一番大事なことです。
God is with you.
神が皆さんと共におられます。
You know, if God is with us, it doesn't matter. Everything else really doesn't matter.
神がもし私たちと共におられるのであれば、他のことは一切大したことではないということになります。
God is with you.
神は皆さんと共におられます。
And he will be with you.
そしてこれからもずっと共にいてくださいます。
I mean, this is our hope. This is our strength.
ここに私たちの希望、私たちの強みがあります。
Jesus, remember when he was born, he was called Emmanuel, which means.God with us.
イエスがお生まれになった時に彼はインマヌエルと呼ばれました。このインマヌエルという意味は神は私たちと共におられるという意味です。
And remember what he said to his disciples just before he ascended into heaven.
そしてまた天に上げられるその直前に弟子たちに言われたことがこれです。
In Matthew 28.
マタイの28章です。
He said, I am with you always, even to the end of the age.
見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
God is going to be with you.
神が皆さんと共にいてくださいます。
No matter what happens, what comes, He'll be with you.
どんなことが起ころうとも何が来ようとも共におられます。
He will be faithful to you.
そして皆さんに対して真実であり続けてくださいます。
You can trust Him.
ですから私たちはこの方を信じることができます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for your promises to us.
お父さん、あなたの私たちに対する約束をありがとうございます。
We thank you for your faithfulness to us.
私たちに真実であり続けてくださることをありがとうございます。
Just like Jacob, we can declare, you have been faithful, you have shepherded us.
ヤコブが言ったように、あなたは私たちにずっと真実であられ、そしてまた私たちを羊飼いとして養ってくださいました。
And we won't fear, Lord, because you are with us.
あなたが私たちと共におられますから私たちは恐れません。
You are a refuge, you are a shepherd.
あなたは隠れ場であり、また羊飼いです。
You are our father.
私たちのお父さんです。
Help us, Lord, to see that.
どうかそのことを見ることができるように助けてください。
Help us, Lord, not to be just dwelling on the negative things. Help us to seeYour presence in our lives.
ただ否定的なことを言い続けるのではなくて、どうかあなたのご臨在を見ることができるように助けてください。
Help us to give glory to you.
またあなたに栄光を返することができるように助けてください。
In our words.
私たちの語る言葉や。
In our actions.
私たちの行動。
And so we commit ourselves to you in Jesus' name.We pray.
それらを通して栄光を返すことができますように、すべてを御手にお委ねして、イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。